たのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。今日のあなたのお口を守りたいの時間にお話をいただく先生お二人です。今日はいつもはお一人なんですけれどもね、倉敷歯科医師会会長でいらっしゃる近藤康弘先生です。こんにちは。よろしくお願いいたします。それからですね、同じく倉敷歯科医師会の副会長でいらっしゃる寺地恭一先生です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。あの近藤先生ね、はい、倉敷歯科医師会も7月から新執行部になったようですね、
はい、はい、今の一般社団法人といいまして、はい、まあ、それぞれの法人をされている団体の人皆さんこの時期執行部交代の時期だと思うんですね。で我々もその歯科医師会も、はい、まあ、正式には6月末に総会がありまして、はい、まあ、それによって引き継ぎ、まあ、実質7月から新しい執行部となりましたということです。
なるほど。で、寺地先生が副会長になられたと、
はい、
寺地先生ね、
はい、
2月に出ていただいた、
ね、そうなんですね、
とっても、まあ、印象がにこやかでらっしゃってその通りだなといういやそうです、コロコロね何ヶ月で変わるわけではないんですけれども、にこやかな方ですねって、まあ、ほっとする笑顔ですねって申し上げたと思うんです
けど。ありがとうございます。
で寺地先生が副会長でしょ、近藤先生。
はい、そうです。
もう一方いらっしゃるんですか、副会長が。
副会長2人体制で、
はあはあはあ、はい、
もう一人は小宮山副会長新任なんですけど、また、後ほどまた時期が来ましたら
ご登場があるんですね、
はい、よろしくお願いします。
小宮山先生というとね、低いいいお声をしてらっしゃる印象が ね、あるんですけれども、まあ、内容はもう皆さんの先生も分かりやすくリスナーさんに素晴らしくお伝えしてくださってるんですが、お一人お一人の特徴を先生でこう捉えるならば、例えば、藤原先生今年の4月、音楽を作られた先生とかね、まあ、そういうようなところをね、ちょっとこう挟みながら伺ったわけですけれども、また新しい新執行部の皆さんでこう素晴らしい組織よろしく、また1年間よろしくお願いしたいんですけれども、
はい、
さて近藤先生に伺えばいいのかな、はい、倉敷歯科医師会の第39回の歯の健康フェアですね。
はい、ありがとうございます。
大盛況でございました。
先月、まあ、6月7日の日曜日に、はい、倉敷健康福祉プラザで、はい、開催させていただきまして、まあ、もちろん倉敷市とか岡山県歯科医師会と、まあ、いろんな団体行政支援をいただいてます。まあ、39回、まあ、積み重ねておりますけれども、
はい、
まあ、今年もですね、はい、まあ、各ブースいろいろあるんですけれども、
はい、
まあ、関さんの、まあ、数ではあるんですけれども、3000人を超える市民の方にご来場いただきまして、はい、ありがとうございます。
もうなんか盛り上がりが半端じゃないですよね。
そうでしょ。
先生に今近藤先生振られましたけれども、いや、まあ、まあ、予想をなさってた通りというような
そうです、ね、
人気の、はい、健康歯の健康フェアでございますからね、うん、講演がありましたね。
はい、はい、生まれは台湾なんですけども、
はいはい、
まあ中学生ぐらいから日本で在住、はい、まあ、人とタエさん、人とヨウさんのお姉さん、
お姉さんね、
はい、最近まあ小説本も書かれたり、まあ、女優もされたり、はい、もちろん、実はベースは歯科医師でございます。我々と同じ、
ね、
歯科医師と、
はい、
まあ、その幅広い活動をされてて、
ね、
まあ、そういった方に、はい、お話をいただくと、まあ、より市民にですね、まあ、歯とお口の健康の大切さお分かりいただけるかなと思って人選をさせていただきました。
ね、もうそれは大満足で皆さん聞かれたと思うんですけれども、まあ、人と大さんのことになると、私なんか人と陽さんもそれは綺麗な方ですから、お姉さんもそうなんで、まあ、二物を与えずと言いますけれども、三物も四物も与えてるのかなというね。
間近でお話しすると、
歯医者さんでもあるし、
いや、そうなんですよ、はい、間近でお話しさせていただくだけじゃなくて、はい、やっぱ舞台女優ですので、
はい、
お話の、ね、滑舌が、ね、ものすごく聞きやすかった、はい、それはもうすぐいっていう。
もう講演会ではそれが一番ですもんね。
本当に分かりやすく、
うん、
まあ、もちろん自分のアピールもしっかりされてましたけれどもね、まあ、第一印象としてはそうでした。
近藤先生も滑舌 素晴らしいですよ。
全くダメです。
いや、そんなことないですよ。
いや、あの本当にあの話し下手で申し訳ございません。
いえいえ、あの、ま、この後また出てくるんですけれども、ちょっとそういうあの、面白いお話、いや面白い話って、歴史を第1回目の時に ね、まあ、そうですね、語っていただいた時もね、
まあ、どうしてもこの番組で赤井さんが出られるのでついついそれをちょっとイメージして、
赤井さんの、
赤井克美さんのファンですので、
はい、はい、郷土史研究家の ね、はい、よくおっしゃってらっしゃる
じゃない。この前12週出されて、はい、それもしっかり読ませていただいて。
あ、そうですか、ありがとうございます。
やっぱり
あ
の大須さんと赤井さんとのお話がすごく、
あの、いや私はへーって言ってるだけでございますんで
ついついあの、はい、この午後一ラジオと、はい、歴史について少しね、はい、あの鹿の観点から少しお話し、はい、してもいいのかなという、勝手に私が返して
ました。いや、あの、またそのね、うん、あの寺地先生の これからちょっと出番があって、その後に時間がありましたら、ぜひ近藤先生のまた話を伺おうと思ってますので、
寺地副会長がしっかり、はい、あの歯についてフォローさせていただきますので
寺地先生ね、はい、あのこの度、あのこの度のご出演の中で伺いたいのはですね、あの学校の歯科検診がもう終わって、皆さんね夏休みに入ったわけですよね。
はい、
まあ、そういうようなところからの、
ですね、はい、まあ、あの学校検診をするとやっぱりその検診票っていうのを、
はい、
学校の方からもらってきて、それを持って歯医者さんへ行って、まあ、治療なり、
はい、
経過観察なりをしてもらうんですけど、まあ、その中で、はい、まあ、あのちょっとどう言っていいんですかね、あのどっちなんかなっていうのがね、 COGO っていうのがあるんですよね。
ほうほうほう、
あの虫歯で ありますって言えば、もちろんその親御さんも、はい、じゃあこれ持っていきなさいって言うんですけど、まあ、その COGO っていうのは、はい、CO っていうのはね、はい、虫歯にはなってないんだけど、これからほっとくと虫歯になりますよっていうのと、あと GO、はい、で G っていうのは歯肉炎のことなんですけど、これはあの今は歯肉炎はまあまあ大丈夫なんですが、ほっとくとやっぱり歯肉炎になるので、あの歯医者さんの上に行って確認をしてもらってくださいっていう、まあどうですかね、もまあ中華のファジーなところがあるんですけどねまあそれのところで、まああの養護の先生とかでね、あのまああのどっちでもいいようではないんですけど、うん、まあ、あのぜひ歯医者の方で確認をしてもらってほしいということですね。
そうですね、うん、やっぱり早めに、
そうですね、それが一番だと思うんですけど、
ね、ご相談に行くっていうのがやっぱり一番ですよね、
はい、で、ある小学校ではね、あの何にもなってなく、あなたは健康ですよって丸がついてても、はい、それを持って来られる、はい、お子さんもいます。
あ、そうです、
まあ、それはまあもちろん来て確認をして、うん、あ大丈夫ですよってそれで済むんですけど、
ほうほうほう、あそうですか、う
ん、まあ、親御さんの知識、まあね、まあ、が高いっていうか
まあ考え方ですよ ね、
そうですね。
だけどやっぱり夏休みですから、はい、ちょっと時間を割いてね、本当にあの、まあ、お母さんお父さん忙しいかもしれないですけれども、
そうですね、まあ、それと、まあ、ちょっと1回だけでもね見て、あの納得してもらえればそれでも十分だと思うんですけど、
あのもう大切なことだと思います。これ私1年間以上ね、ずっとあの先生とこう、今日はお二人の先生ですけれども、ナイスなお二人の先生ですけれども、あの1対1でこう聞いてる時も伺ってる時も、やっぱりねすっごい勉強になりました。
あ、そうですか。
どれほど大切かと、でちょっとぐらいなら我慢できるって思う今まで自分がいたのが、それは違うと、早めに行くんだと。だから今も先生が、あの寺地先生が COGO っておっしゃった、それも聞いてらっしゃる、今リスナーさんの中には、あそうか、ちょっともう一回見直して、
そうですね、まあ、それお子さんのことなんですけど、ね、
そうです、
思います。もう一つちょっと夏休みなんでよろしいですか。
はい、どうぞ。
ね、外傷、
はい、
まあ、お子さんがまあ遊びますよね、夏休みだとまあ外で遊ぶことが機会が多くなるんで、こけたりして歯をぶつけて歯が脱臼したり折れたりいうこともあるんですけど、あの親御さんの場合もあるんです。
は
あ、あのお父さんお母さんが、はあ、お子さんとこうじゃれてて、
はい、
お子さんの頭が顔に当たって、口に当たって、それで歯が折れたり脱臼したりすることが結構あるんですね、この時期はね。だからあのちょっとそれだけ気をつけておいてもらって、顔が来たらちょっと逃げるという
うまくかわせるかな。
そうそうなんです
よ、ね、はい、あそうですね、
うん、そういう方がやっぱりあのこの時期いらっしゃるので、
はい、
それだけ
休みがゆえにっていうのがあるんですね。
そうですね、あ、まあまあ、お子さんとこう触れ合う時間が長いだけ、そういう危険性も出てくるということ。
はい、しかと分かりました、ありがとうございます。さて近藤先生、
はい、
次にあの絆プロジェクトって、まあ、今までも何回も ね絆プロジェクトって伺いましたけれども、はい、ちょっと改めまして、はい、
まあ、夏休みさらにあの水の事故もちょっと忘れちゃいけないと思うんですよね、はい、でまあ、水の事故、まあ大震災の時もそうでしたけれども、はい、まあ、そういったあの大きな災害が起こった時はですね、はい、どうしてもその歯がその身元確認の一つのキーになることがよくありますので、はい、まあ、前もってご自分の歯の情報を登録しておくと、うん、それを我々が管理して歯科医師会が管理して、何か大災害があった時に何かの手がかりがないかという時に、もちろんあの我々もちゃんと情報を残してるんですけれども、はい、我々自身の診療所が災害に遭うこともありえますので、また別のところで保管するということも、はい、まあ、頭に入れ視野に入れた、それがその登録制度で、まあ、家族の絆プロジェクトというふうに、まあ、岡山県歯科医師会が、まあ、あの中心となって行っているプロジェクトで、まあ、先ほどお話ししたあの歯の健康フェアでも一つのブースを、はい、あの設置して、まあ、60期も70名ぐらいの方がですね、はいはい、あのその場で登録していただいたということで、まあ、これはあのそう焦ったものではなくて、まあ、長くコツコツと、まあ、あの各、倉敷市内の歯科医の先生方も協力しておりますので、あの申していただければ、はい、随時登録をしていただけるというふうなことですので、多分あの様々な歯科医にあのそのポスター貼ってますので、はい、少しあの目あの見ていただければですね、ご確認できると思います、
はい、
まあ、いずれにしても我々あの防災減災にはすごく直接的に関わってますので、うん、まあ、この FM クラシックさんでも、あの取り組まれている FM ラジオの告知ですか、はい、まあ、ぜひはその普及にですね応援をしておりますので、は
い、ありがとうございます。
まあ、同じ気持ちだと思います、はい、思いは一緒だと思います。
お願いいたします。ありがとうございます、それからですね、さっき申し上げた、まあ、これはあの時間があったらでいいですとかってね、ちょっとあの近藤先生控えめにおっしゃってましたけれども、いやまだたっぷりございますので聞きたいなと思うんですが、
あ、まあ、あの去年もちょっと用意してた話なんですけども、はい、実は今日あのちょっと倉敷市のですね、ホームページ見ると、はい、今日ですね、はい、伊勢志摩サミットの一つの分科会が倉敷で、はい、決まったと、はい、伊勢志摩かフランス料理かなとずっと思いまして、まあ、フランス料理を一つ、あの引き合いにお話ししてもよろしいでしょうか。
そういうところからフランスの、
はい、ちょっと無理がありました。
いや笑ってらっしゃるのは寺地先生でございます。私は真剣に聞いてるわけでございまして、よろしくお願いします。
あの、はい、実はあのフランス料理ってのはもちろんフランスパリですよね、はい、まあ、ベルサイユ宮殿すぐ思い浮かべていただけると思いますけれども、はい、まあ、ベルサイユ宮殿はまあ大体今から300年ぐらい前の話だとすると、うん、はい、まあ、そこで一番有名なのはルイ14世5世、はい、まあ、14世は特にあのベルサイユ宮殿が一番華やかな時代で、一番ですね、あの宝飾が著しかった。
あ、
まあ、もちろんあの衣装から食べ物も全て文化のスタートはそこで作ったようなものだというふうにまあ理解していただければ、やはりあの美味しいものを食べ過ぎますとですね、やっぱり歯周病が進んで、はい、そのルイ14世は、はい、あの歯がグラグラしちゃですね、予防もせず、そういった、まあ、もちろんあの知識もないですので、はい、まあ、すぐ抜いてたわけですね。
グラグラしたっていうんで、
はい、はい、そうすると
なんか無謀な今聞くと、
そうですよね、
はいはい、
まあ、痛かったら抜くという、
はい
はい、それでついには歯が全部なくなっちゃったんです。
それはなんか予想できますね。
あの、ベルサイユ宮殿の中に、はい、彼の肖像画があるんですけれども、はあ、歯がない、こう非常にこう口が、
はい、
非常にこう貧弱な肖像画があるんですね、
はあ、
で、すなわちそれでも美味しいものを食べたいので、はい、まあ、コテコテ煮込んだものとか、は
あ、
フォアグラみたいなものとか、
はあ、
そういったものがですね、その、宮中で出されて、常に彼自身も、まあ、少しお昼だけど申し訳ないですけれども、うん、常に下痢の症状をしてて、それを隠すために香水がうんつんというふうなことで、皆さん多分
あるんですか、
あのご存知だと思いますけど、したがってフランス料理って常に煮込んで
い
じゃないですか、
はいはい、
非常に食べやすく歯がなくてもそこそこ食べれるようなもので、フランス料理が、まあ、発展したという話なんです。
そうですね、あの、いや私あの結構辛口毒舌っていうものすごくが、なんかその先生のおっしゃったので言いたいのは、あの結構素材は隠せますわね、それね。
そうですね、
いや
まあ、あの別名歯抜けの 太陽王と歯抜けの王様という別名があったぐらいで、はい、まあ、あのパリのですね、ヴェルサイユ宮殿行ったら、はい、ぜひルイ14世の大きな肖像がありますから。
でもどうしてあの、はい、こうあの そういう肖像だったんだったら歯を入れて差し上げなかったのかっていう。
いや、それはまだ家を、ね、歯を作るまだ技術がなかった、うん、日本ではその当時からあの黙祥技師というものが、ね、あったかもしれません
けど。なかったんですね、はい、そうですか。何かあの寺地先生感想ありますか、そういうふうに近藤先生が。
もう先生の博識にはもう驚かされますね。
あのどうですかね。あ、もうちょっと聞けますか。日本人の DNA と歯の特徴っていうのがね、
あのまあ、一応さっきはその歯が抜けていくってお話ですけれども、うん、実はその歯自身はですね、うん、まあ、人間の体に おいて、うん、まあ、よく DNA とかヒトゲノムとかいろいろその遺伝子の話が皆さん頭には少しあると思うんですけれども、はい、人間 の体の中で一番遺伝子の影響を受けてるっていうのはどこだとご存知ですか。答えは歯なんです。
いや、もうそれ
もちろん歯。
近藤先生がそういうふうに投げかけるいうことが正解は歯だろうなと思って
硬い、あの人間の体で硬いものほど、あの遺伝子の形を影響を受ける。したがってお父さんとお母さんを足して2度割った歯の形が、うん、我々の歯の形なので、最も遺伝子の形態的な、あの、影響っていうのは歯なんです。ということは日本人は固有の民族という意識があるじゃないですか。日本人の固有の歯の形態と思ってるんです。それが、まあ、あの引いては縄文時代あるいはあの大陸から渡ってきた弥生系の人たちの、まあ、ミックスということで、まあ、2000年かかって我々の DNA できているので、
なるほど、
まあ、それを先ほど言った COGO の話じゃないですけれども、まあ、早期発見早期治療 で、ね、ぜひ大事にしていただいて、ね、ルイ14世のようにならないようにしてほしいです。
ならないように頑張りたいと思うんですが、はい、先生、あのやっぱりじゃあ私は両親から硬い歯を DNA として、あの結構硬いんです。
歯の硬さは
違うんですか。あ
の自分 その生まれた後歯の形大きさ、
形大きさだけが DNA で、
で、
あの歯の質っていうのはまた違うんですか。自分の
そういうのもそうです。環境因子という言葉を使うんですけども、やっぱり食事であるとか、はい、栄養素であるとか、
はい、
でもその枠ですね、形、はい、
形
ね、これはかなり遺伝子 あの影響そのものを受けている。
あ、そうですか、
はい、したがって、はい、あの日本人の歯の形と、うん、例えば欧米人の歯の形ってのはかなり違うんです。
なるほど、はい、
すなわちお米は食べたい、はい、食べやすいような、まあ、シャベル状の歯っていうのが我々なんです、ね、
あ、そう
です。もっと肉食的なものが食べやすいようになっているのが欧米系の、ちょっと
はは、わかりました。
まあ、そういった大切な、あの両親からいただいている歯なので、ぜひ使用時を、
親の歯の形を見るにはもう両親はちょっと亡くなってますからなんですけれども、うん、そうですか。
あと一つ
誤解してました。私硬いのは親からそういう頑丈な歯をあのもらってるのかなと思ってたけど、それはまたちょっと違うんですね、
はい、それはまた別の遺伝子。あと顎の骨格はまたこれまた別な遺伝子なので、
はいはいはい、そうですか。
もうそれぞれ
ありがとうございます。とにかく、まあ、
今日は歯の話を中心で、
はい、
とにかくルイ14世にならないようにしていただきた
い。、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの一言寺地先生、最後に何かございましたら。
勉強になりました。
いや、近藤先生やっぱりあのこう、はい、あの執行部の中でも寺地先生はムードメーカーでいらっしゃるんですか。いや、
全部知ってるんだけど。
はい、
盛り上げ上手。
盛り上げ上手ですよね。わかりました。ありがとうございました。もう時間がいっぱいのようでございます。はい、
失礼しました。
はい、ありがとうございました。今日はお二人の先生をお迎えして、まあ、分かりやすくそしてあの楽しく語っていただきました。新しい執行部ということになったということで、あの副会長の寺地恭一先生がお越しくださったのと、それからも会長でいらっしゃる倉敷市歯科医師会の近藤会長、近藤先生にもお越しいただいて、今日は2人でお話しくださいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホームページでもこの、はい、ずっとありますので、はい、聞き逃したからぜひ、
ぜひ、はい、
聞いていただ
き、よろしくお願いします。はい、あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。